皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第一火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まですべて京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属の弁護士新井が務めさせていただきます。さて、日本の弁護士全員が登録しております日本弁護士連合会というところでは、この度の東日本大震災による被害への支援活動の一環として弁護士を被災地に派遣して、被災者の皆様から法律相談を受けるという活動を行いました。具体的には4月の29日から5月1日までの3日間、1日あたり100名の全国の弁護士が宮城県内の各避難所を回って皆様から法律相談を受けるという活動を行いました。京都弁護士会からもこの活動に参加しておりまして、1日3名、延べ9名の京都の弁護士がこの活動に参加いたしました。本日はこの活動に実際に参加されて被災地に法律相談に行かれた京都弁護士会副会長の人西さんと村岡さんにお越しいただきました。お二方ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二方とも、ラジオは初めてと。
初めてですね。
いうことで、
はい、はい、
緊張されてる様子はあまりありませんけどよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど申し上げた通り、お二方とも宮城県へ法律相談へ行かれたということでしたが、はい、そもそも、どうしてどういうきっかけで、被災地へ法律相談へ行こうというふうに考えられたんですか。じゃあ、はい、人西さんの方からお願いします。
はい、私は今年度の京都弁護士会副会長でして、災害対策本部の副本部長という立場にあります。で、今回日弁連から、近弁連を通して、要請がありましたので、結局6名になったんですけれども、私もその一人として参加したいということで参加しました。
村岡さんはいかがですか。
私はもともと宮城県出身で、ちょっと今回の災害が発生した時から、自分が今何かできることはないのかなっていうことをずっと考えてまして、それで今回こういう機会があるということをアナウンスされたんで、もうぜひということでお願いして応募しました。
宮城県が地元だったんですね。
そうなんです。
今回の地震っていうのは、地元の方じゃなくても、ひどい震災であることは明らかで、皆さんが何かしたい、しなければという思いがあると思うんですけれども、実際自分の地元が被害に遭った村岡さんはどういう思いでこの震災の報道をご覧になってました。
そうですね、実家は内陸部なので、被災、津波の被害そのものはなかったんですけども、はい、震度7っていう、揺れはあったので、母から聞いたところによると、もう仏壇が倒れて中の灰がぐちゃぐちゃになって撒き散らされたけど、余震があるからもう仏壇はそのままにしてるんだっていう話。他はちょっと壁にひびが入ったとかそういう話で、ただそうですね、ライフラインはダメになって、しばらくは水もガスも食べ物もガソリンもっていう状態は報道で言われてる通りでした。
そうですね、でその報道の通りですね。
で私高校が石巻でしたんで、今回その津波の大きい被害にあった場所が、高校で通ってて、当時見てた光景が、全く一変してしまったっていうのを見て、もうこれどうしよう、私京都で仕事してていいんだろうかっていうのをすごく強く感じてましたね。
じゃあテレビなんかで見てて、映像が映ったら、ここは あそこの場所だなとか分かるぐらいのところも、
そうですね、分かるんだけど全然違う様子になってるなというふうには思いました。で、津波そのものの映像と被ってですね、東北弁の喋りが入ってくると、本当にこれ東北で起きてることなんだなっていうのがすごくリアルに感じて、今はこんな喋り方してますけど、私もネイティブは東北弁なんで、もうどうしようっていう、東北で起きてることなんだっていうのをすごく感じましたね。
それで今回、京都の弁護士にも呼びかけて、法律相談行きませんかということで、すぐに手を挙げられたと、そういうことだったんですかね。
はい、そうです。
で実際、相談に行くということが決まって、当日実際現地入りするまで、どういう 思いでしたか、どういうこうイメージというか、
うん、まあ、その前にね、今回たまたま6人になりましたけれども、はい、もっと行きますという方多数おられまして、20名以上おられまして、ね、その中でむしろ、お断りしたという経過ですので、うん、それだけその各弁護士が興味を持って、手を挙げてくれたというのは非常にありがたかったなと思っています、で、実際相談に行く場所もわからないし、行った先はどういう状況かもわからないという状態なんで、どうなるんだろうって、そういう不安はありましたね、で、行って実際弁護士に何を求められるのかもわからないし、
はい、
で、まあ、当然相談の内容は、普段の内容とは違うだろうという予測はつきますけれども、果たしてちゃんとした答えはできるのかとか、そういう心配の中で行きました、
確かにその我々が普段 その弁護士業務の中で受ける相談とはまた違います
ね。そうですね、で阪神大震災の時とまた違いますから、津波被害がありますからね、
村岡さんはそのあたり、その行く前のイメージはいかがですか、いかがでしたか。
あ、そうですね、行く前に研修を受けさせてもらってから行ったんですけれども、はい、そこで、まあ、そのすでに被災地に入って相談を受けている弁護士からの話があったり、あとは阪神の際の経験でこういった相談があるというお話を受けて、まずはもう話を聞くこと、今何が必要なのか、多分当事者にとっては判断できないこともあると思うんで、弁護士にできることっていうのはまず話を聞いて、で普段の相談の業務とかとちょっと違うなと思ったのは、その心の問題っていうのに配慮した相談をするようにということは言われて、ちょっとやっぱり緊張しながら行く準備をしたというところですかね。
その心の、まあ、ところに配慮したっていうのは、まあ、実際相談をされる、してくださる方っていうのが、まあ、非日常的な状態に、まあ、長期間置かれていると、まあ、そういうことに配慮してということですかね。
そうですね、
で実際に、まあ、現地に宮城県の方に入られて、まあ、我々行ってない、実際現地に行ってないものからすると、まあ、テレビとかで通す見るものが全てなんですけれども、実際どうでしたか、目の当たりにされた光景というのは、
まず私は新幹線で仙台入りしました、
はい、
で東京から乗り換えて新幹線で思ったほどですね、震災の影響というか、被害の状態で見えないんですよね、で仙台駅着いても、まあ、仙台駅の多分壁の補強等はされたので、
はい、
そういう工事の様子はありましたけれども、ごく変わらなかった、で私は実際行ったのは松島町というところに行ったんですが、
はい、
松島町も被害少なかったので、現実的にはそうあれっていう感じでした、ところが松島町からちょっと足を伸ばして2キロほど北に北上すると、東松島市というところになるんですけど、はい、そこのところはもう本当にひどい、テレビで報道されているようなひどい状態でして、もう本当に言葉を失ったという感じでしたね、
もう町としてのその、なんていうのか、原形をとどめないというか、
そうですね、本当に焼け野原のような感じと言いますかね、もうポツポツと家が建ってて、建ってる家も1階はもう全然ダメというか、で防風林が歯抜けになってるんですよね、根こそぎ倒れてるという状態でしたね、
その仙台はまあそれほど感じなかったというのは、まあ普通にお店なんかも、
仙台市内駅前はごく普通に、店も人も活動してましたね、
まあ、極端に歩いてる人が少ないとかそういうことでもなかった、
いえなかったですね、
村岡さんはどうですか、したか現地の様子。
あ、私は29日の日に飛行機で、
はい、
伊丹から行ったんですけども、仙台の空港が結構その被災状況の中で津波が来たっていうのを聞いてたん で、でテレビでも見てたことからどんなになっちゃってんのかなと思って行ったんですけども、まあ行ってみたらその滑走路自体は機能してて、ただ滑走路だけが機能してるっていう状態で、周囲はまだ瓦礫が散乱して、一部こうそのままになってたり集められて山になってたりっていう状態だったんで、わ、これはすごいことになったんだなと、で内陸の方まで水が引いてない、海の水が入って引いてない状態も だいぶあちこちに見られたんで、はい、まあ、すごいことになったんだなというのをまず空港に行って感じましたね。で、空港から仙台市内にバスで移動したんですけども、まあ、空港自体も照明を落としてましたし、うん、普通のお土産コーナーとかも売ってなかったんで、で、まあ、バスのピストン輸送しかなくって、で、バスで移動する途中の景色もすごかったですね。やっぱり、こんなとこになんで船がっていう。のがだいぶありまして、
流されて陸まで流されてきてるような
、もうかなり海から離れてるところのはずなのに、うん、船が結構あちこちに小さい船ですね、うん、漁船があったり、あとはなんか段ボールとか、あと発泡スチロールとか、そういうのが結構まだ幹線道路の道路脇あたりには散乱してるっていう状態でしたね、
うん、そういうまさにそのテレビで見るようなそのような状況っていうのは、人なんかは歩いてたりはするんですか？
その空港周辺では人は歩いてる人は見かけませんでしたね、うん、そんなにその辺に住んでる人がいないのかもしれませんし、うん、あとは住めるような状態じゃないので、うん、そのあたりにいないのか、うん、まあ、もちろん空港で働いてる職員の方は、うん、いましたけど、人通りというか、そういうのはあまり見かけませんでしたね。
車の量も大して、
そうですね。幹線道路で、片付いてるところは車が通ってるという感じで、うん、まだその農道なんかはどこが田んぼでどこが畑なのかっていうぐちゃぐちゃのところもだいぶありましたんで、で農道も脇の方にこう瓦礫を寄せてるところは、うん、農道として機能しているような様子も 見られましたけど。
で、ちょっとここからは法律相談に、まあ、実際に行かれた、避難所に行かれた様子をちょっとお聞きしたいんですけれども、これは、まあ、どういった形で、どのあたりの避難所を回られたんでしょうか。
これは、近畿弁護士連合会から、はい、まあ、京都、大阪、兵庫、まあ、近畿、滋賀、奈良もですけれども、はい、いった弁護士を割り振りしてもらってですね、はい、それで、京都は大体3名が、2日間は同じところに行って、うんうん、で、3日目は3名が、別々に行動してという形で回りました、うん、ちなみに私は初日だったんですけど、はい、松島町割と小規模な避難所で、はい、で昼間はどうしても畑に行かれてますから、うん、人もあんまりいないと、うん、現実に相談はまあほぼなかったというような状態だったんで、うん、相談内容は室川さんから聞いてもらえば
私の方はその2日目3日目に参加してます、はい、で4月29日に行ったのが石巻市、うん、で翌日、じゃあ4月30日行ったのが石巻市で、うん、5月1日に行ったのが栗原市というところでした、はい、まあ、石巻市の方は先ほども言いましたけども、かなり津波の被害もあったところで、うん、ここでの相談は石巻高校というちょっと小高い、うん、丘の上にある高校なんで避難所になってる場所でした、うん、で3人で京都弁護士会の3人で行って、1日9組の相談がありました、うん、で午前中ちょっとあまり相談が来ないかなっていうあたりは3人で一斉に話を聞いた、
うん、
で午後になってちょっとこう混んできた時には1人で1組を相手にしてという形で相談を聞いたりしましたね。で栗原の方はこちらも南三陸町というところから避難してきている方が、
はい、
避難所、小さい避難所各所に散らばってるかなり内陸の避難所だったんですけど、うん、ここでは4カ所の避難所を回って1日16組の相談を受けました。
どういった相談が、
そうですね、まあ誰もがおっしゃってたのが、
うん、
まあ、肉親が流されて、うん、家も流されてっていうことが、まあ、話の始めになって、うん、じゃあ何の相談なのかなと思うと、まあ、それで相続の相談になったり、うん、あとは登記の問題だったり、うん、まあ、不動産関係ですね、
うん、
であとは今やってる事業の継続についてどうなるのかとか、うん、あとは理財証明の話とか、
うんうんうんうん、
まあ、かなり多岐にわたる相談 だったと思います。
我々まあ仕事してて相続っていうのはね、あの確かに相談はよくあるんですが、その肉親が流されて例えばまあ同時に、まあ1名だけでなくて2名が行方不明になるってこともあったりするので、そういう意味では、うん、まあ震災特有というかそんな印象を受けますね。
そうですね、うん、あのお母さんが津波で流されていまだに行方不明、うん、でお父さんが避難所で体調を崩して病気になってお亡くなりになってしまったというケースもあって、うん、この場合相続どうなるんですかとか、うん、そういう話もありましたね。
やっぱりその、まあ、今法律相談ではどういう相談がありましたかという質問を、まあ、しましたけども、実際そんな、いやこれが実は法律相談でここを聞きたいんだなんてそんなことではないですよね。
そうですね、うん、だからあの石巻の避難所では一緒に行った川口さんっていう弁護士が、はい、困りごと何でもどうぞみたいな紙を書いて貼ったりとか、
もう法律じゃなくて もう困ってれば何でもいいですよと、
う
ん
でう
ん、
何が法律相談なのかっていう区別ってなかなか難しいと思うの で、そういう形でも広く困ってることを相談乗りますよという、うん、一応そういう形で相談受け付けましたね。
そのまあ、全体で日本全国から弁護士が駆けつけたわけですけれども、この3日間でどれくらいの相談が合計あったんでしょう。
先ほど申しましたように延べ300名行ってるんですけれども、うん、3日間で、はい、約1000件の相談だと聞いてますね、うん、
かなりじゃあ多かった、多岐にわたる相談が寄せられたと。
そうですね、
その相談、まあ、先ほども少し触れましたけど、まあ、実際我々が日常的に受ける相談とは全然違うような、まあ、状況に置かれたから方から相談を受けるので、何かこうお話を聞く際に気をつけたこととか意識したことっていうのはありますか。
うん、まあ、あの普通の相談であれば、うん、法律に当てはめて、はい、これはできますよとか、これは残念ながらダメですよという話をするんですけれども、はい、今本当に被害を受けている方にこれはどうしようもありませんよ、うん、なんてことをこうストレートにバチッと言っちゃうと、やっぱりその生きる希望も何もなくなってしまいますので、う、まあ、そういう突き放しじゃなくてですね、何かできることないか、あるいはそのどっかに言っていけばいいんじゃないかとかですね、いうことをやっぱり心がけましたし、まあ、これからその、ね、立法が動くかもしれないから、そういうのに注意してくださいねとか、そういうことは注意してましたね。
村子さん、何か注意されたこととかありますか。
そうですね、今ひとみさんがおっしゃったこともそうなんですけど、
はい、
今現在進行中の、うん、その立法作業というのもあるんで、はい、特殊な今回の災害に対応した何らかの、うん、特別措置っていうのが話し合われている最中ですので、うん、今の法律だとはこういうことはできないんですけども、その今こういうことを検討中なんで、うん、こうなるかもしれないので、うん、適宜そういう情報をこれから気をつけるようにしてくださいねというような、
うん、
でこの情報に気をつけてねとか、あの情報に気をつけて、うん、ここに聞くと最新の情報が分かりますよとか、うん、そういう形の相談をするようにしてましたね、うん、
それが分かるだけでも今後自分がどこにアンテナを張っていけばいいのかっていう意味では、
そうですね、
気が楽になる部分もあるでしょうね、うん、そうですね、なかなかだから今その特別法という話出ましたけど、まあ、既存の法律ではなかなか救済ができないようなところがやっぱまだまだあるんですね、
う
ん、
ですね。
ちょっとここで一回曲に行きまして、また後半、お話を伺いたいと思います。梅雨のなかなか鬱陶しい季節なのでこの曲を選びました、レミオロメンのスタンドバイミーという曲です。どうぞ。京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、本日は東日本大震災の復興支援として、一環として、宮城県に行かれた、ひとにちさんと村子さんをお招きしてお話をしております。後半引き続きお話をしていきたいと思います。まあ、実際にですね、被災地に行かれて、まあ、なかなかできる体験ではないんですけれども、どういった印象というか感想を持たれました。
うん、まあ、テレビで報道されている場面というのはやっぱりある一部でしか過ぎないなということですよね、はい、うん、その場所によっても全然違いますし、うん、まあ、現実に目で見たもののインパクトというのは大きいですね。
村岡さんはどうですか。
そうですね、行く前はものすごく緊張してて、ものすごくみんなどんよりしてるんじゃないかなと思って、
うん、
もうなんかヘラヘラしちゃいけないんじゃないかなと思って行ったんですけども、うんうんうんうん、まあ、そういう方たちも確かにいました。もうお子さん 3人のうち目の前で2人が流されてっていうお母さんの話なんかもあったし、もう話しながら涙ぐんでしまうご家族の方もいらっしゃったんですけど、中にはこう年配の方なんかは、いやうちのお父さんが助かったのはね、本当にもうただただ何も置いて逃げてきたから助かったんだっていうような、で入れ歯も置いてきたんだよねなんて言いながら、おじさんもそうだ入れ歯も置いてきたんだっていうようなことを言ってわははって笑ったりして、結構そのなんていうか前向き、でまあこれからも大変だけどなんとかなるだろうみたいな、そういう気持ちを持ってる方たちもいらっしゃって、あなんか強いなみんなっていう、そんな風に感じました。
あ、難しいですよね。確かにその、どういう触れ方をしていいのかという、まあ我々法律相談に行ってるんで、まあ法律相談を受けるという、まあ基本的なその関係っていうのはあるんですけど、なかなかやっぱり僕も実際行くとどういうこう、話し出しの仕方をするのかなっていうのは、やっぱりちょっと想像すると緊張は、
ね。私はなんかその地元出身だったっていうのもあって、京都弁護士会から来た弁護士ですって言いながら、でも、あの実家は、小五田ってとこなんですけど、実家は小五田で高校は関所なんだよっていうようなこと言ったら、あら関所なのっていう、
あ地元はわかるんですよ、あそこのっていう
あそこなのって言われて、そこからまた喋ったりして、そんなことうちの娘もよとかいう話で、あそうですかって、
ネイティブの
全開で、ね、ネイティブ全開で
それは確かにあれですね、親しみは湧きますね、やっぱりなんか安心感がありますね、相談する側からすると。
そうですね、あの一緒に相談してた川口さん、宮川さんなんかがこう分かんないワードとかも私は分かるんで一応通訳したりして、
方言ってことですか
方言ですね
これどういう意味
これどういう意味って、こうバーッとこう興奮してくるとやっぱ一気に喋っちゃったりする、される方もいるんで、今の話は何っていう話とか、
通訳、そういう意味でも重要な役割でしたね、
ちょっと役に お役に立てたかなと思ってます、
でまあ今回のあの活動は、まあ、重要な一歩ではもちろん弁護士たちもあるんですが、これだけで当然、まあ、終わりというわけではなくて、まだまだ復旧復興は続いていくわけですけれども、今後、まあ、弁護士という職業がどういう形でこの支援をしていくことができるかというところをちょっとお聞きしたいんですけれども、
被災地というふうに言ってしまって、どうしても一面的に捉えちゃうんですけれど、まあ、場所によっても被害の程度も違えば問題の種類も違いますし、同じ場所でも時間が経ってくれば、当然必要な、ものは違ってくると。だからこのまだ復興と言いますけど、復興ではなくて復旧段階だろうと思うんですよね。だからこれから弁護士としてその復旧から復興へその問題が変わってきますから、関わっていくべき場所はあると思うし、でそれをまあ受け入れる体制を作っておきたいと。でまあ現地もそうですけど、東北の方から被災地から京都に引っ越してこられた方もおられますから、そういう方に対する相談なんかもですね、できる体制を作っておきたいなということで、今無料電話相談を受け付けてますので、そういう形で対応したいなと思ってます。
まさに人西さんは今年の今年度の副会長でいらっしゃいますので、まあ、そういったことを、まあ、制度として作っていったりとか、まあ、そういうことをされる立場に
そうですね、
いますね、はい、村岡さんはいかがですか。
やっぱりまあ、何度も言いますけど地元って言ったこともあるんで、継続的に関わっていけたらなっていうふうに考えてます、で今回はその被災地相談で、私も電話による無料相談の登録もしてますし、あとは、まあ、何かないかなっていうことを今模索してる段階だと思いますけど、本当に継続的に5年10年長い目で見て何か関わっていきたいなというふうには考えてます、
そうですね、まあ、弁護士として、まあ、何でもかんでも答えられるわけじゃなくて、ある部分ではまあ他事業に、ある部分ではまあ行政に頼らなければいけないと思うんですが、まあ、弁護士に一旦は相談していただいて、まあ、これは実は法律問題ではないと分かるだけでもいいし、まあ、いろんなところに、こういうところに行けばいいんじゃないか、先ほど言われた、まあ、こういうところに注意をしておけばいいんじゃないかというのは ある程度は
そうですね、やっぱりある程度これは誰に聞いたら分かる問題なのか、分からなくてっていう人もいっぱいいらっしゃると思うので、そういう時に弁護士を使っていただけたら、交通整理としての窓口ぐらいに思っていただけたらなというふうにも思いました、
それだけでもおそらく 相談される方は随分楽にはなるでしょうね。
だから気楽に相談してほしいですよね、
うん、そうですね、はい、分かりました。今日は、なかなか、現地に、まあ、行かなければわからないような話も含めて貴重な話をありがとうございました。
ありがとうございました。
京都弁護士会が、お送りしてまいりました弁護士の実装と虚像別れの時間が近づいてまいりました、この番組ではお便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、メールの件名をラジオの感想にして、いただければこの番組宛に届くようになっておりますので、ぜひメールを送ってください。また番組と連動したブログもやっております。三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページから、ご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会へお電話をください。電話番号は 075-231-2378、231-2378。多重債務に関する相談は初回無料。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実装と虚像、この辺で、さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。